第3話、金儲けの王国に亡命知識人がやってきた。ビジネスとメディアのお熱い関係。
今週もかっこいいテーマミュージックで始まりました。何の連続ラジオ講座、メディアって何の時間がやってまいりました。みんな元気にしてる？さて、今週のテーマは金儲けの王国に亡命知識人がやってきた。ビジネスとメディアのお熱い関係でお送りします。スタジオには先週に続いて教授をお招きしていますので、じっくりお話を聞きたいと思います。教授、金儲けの王国ってひょっとしてアメリカのこと？でも、なぜ亡命者なの？それがどうメディアに関係あるんですか？
先週は1930年代のドイツで、ナチスが感覚系メディアを駆使したプロパガンダでまんまと政権を握り、人々を戦争に駆り立てていったというお話をしたよね。そして、このプロパガンダを担ったゲッペルスとリーフェンシュタールという2人の人物について取り上げた。言ってみれば、この人物たちはナチスの側に組みして権力を欲しいままにした人たちだった。しかし、物には表があれば必ず裏がある。権力を握った人がいれば、その反対側には権力に弾圧されたり排除されたりした人たちがいるものなんだ。今週はナチスに迫害されたり追われたりした人々の運命に目を注いでみたいと思う。中でも知識人たちに注目したいんだ。というのも、彼らの中に今日のメディアの在り方やその理解に決定的な影響を与えた学者や思想家がいたから。ナニさんが13歳の時にハワイに留学した理由を以前聞いたことがある。日本の中学校でいじめにあって不登校になり、崖っぷちに追い詰められたような気分の中で必死にもがいていた。そんな時、アメリカへの留学が自由への脱出口に思えたんだよね。
そうよ。思い出すだけでも胸が詰まってくる。本当に出口なしの真っ暗闇の気分だった。そんな時、アメリカは光が差し込んでくる窓のように思えたんだよ。
ナチスが政権を取った時、知識人たちの中にはナニさんと同様に真っ暗な気分に襲われた人たちがたくさんいた。まず、ナチスが目の敵にしていたユダヤ系の知識人たち。彼らは命の危険を感じていた。例えば、有名な物理学者のアインシュタインがそうだよ。中でもアメリカに亡命した知識人は多かった。アメリカはこれらドイツからの亡命者を快く受け入れたんだ。というか、学問や芸術でヨーロッパに遅れを取っていたアメリカにとっては、亡命知識人たちはぜひとも来てほしい、おいしい存在だったとも言えるよね。そんな知識人の一人に、ウィーン生まれのポール・ラザースフェルドという人物がいた。実はアメリカに亡命したこの人物が、協力効果理論が支配的だったメディア理論に限定効果理論という新たな展開をもたらすことになったんだ。ラザースフェルドは1901年にオーストリアのウィーンでユダヤ系知識人の家庭に生まれた。ラザースフェルドのユニークなところは、過激な革命運動はしないで統計学を使って社会主義の理論を説明しようとしたことだよ。そのために社会心理学に熱中していった。そしてマリーエンタールの失業者たちという研究で注目されるようになった。ラザースフェルドはその一方、市場調査のテクニックをマスターして企業から市場調査を引き受け、活動資金を稼いだりした。なかなか要領のいい人物だろ。
いるいる。こういう要領がよくて現実感覚のある人っているよね。
そうこうしているうちに、1933年、彼の研究に関心を持ったアメリカのロックフェラー財団から招待されて、アメリカに渡るチャンスが舞い込んできたんだ。そしてアメリカに留学している最中に、祖国オーストリアはナチスドイツに併合されてしまい、 ラザースフェルドはアメリカに亡命する道を選ぶことになった。アメリカに渡ったラザースフェルドは社会主義者として生きたかといえばそうではなかった。社会主義は表には出さず、アルバイトとしてやっていたはずの企業向けの市場調査に活路を見出した。そんな時、ラザースフェルドにチャンスが巡ってきた。1935年、CBS ラジオの経営者だったストーンから、ラジオが人々の意見や行動に与える影響を調査してほしいという研究の依頼が舞い込むんだ。ラザースフェルドは CBS の依頼を受け入れ、巨額の研究資金をバックに研究を始めた。そして格の高い大学に次々と転職していった。
結構上昇志向の強い人だったのかもね。アメリカに移住してきた何の友達にもそんな人がいたよ。
この時代は広告媒体としてラジオがアメリカ社会で急成長を遂げていた時代だった。それは同時に市場調査の方法も日進月歩した時代でもあったんだ。最初、市場調査はアンケートを統計的に集計するという比較的単純なやり方が中心だったんだけれど、だんだん調査方法が工夫されるようになっていった。その先端を走っていたラザースフェルドは、従来の調査方法とは違う方法を発明した。それは、同じ集団に対して時間を置いて集中的に面接を重ねていくパネル調査という方法だった。それを使ってリスナーのメディアへの接触と効果を詳しく調べていった。その結果、ラザースフェルドは協力効果理論とは違う新しい仮説を導き出したんだ。それがコミュニケーションの二段階流れ理論だった。今日では限定効果理論と呼ばれているよ。